小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日はファッションの世界から誰もが楽しめる服作りについて考えます。服は本来好きな色やデザインを選んで自分らしさを表現できるものですが、目が見えにくい方にとっては前後がわからない、色が判断しにくいなど選ぶこと自体が難しい場面もあります。そんな中、今注目されているのが障害の有無にかかわらず誰もが楽しめる服を目指すインクルーシブファッションという考え方です。今日は若手デザイナーの発掘育成を目的としたファッションコンクール、ネクストファッションデザイナーオブ東京のインクルーシブデザイン部門についてご紹介します。まずはこのコンクールを主催する東京都から産業労働局商工部事業推進担当課長佐古正則さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてですが、このネクストファッションデザイナーオブ東京というのはどのような目的で始まったコンクールなんでしょうか？
はい、東京都は東京、パリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べるファッションの拠点としていくため、ファッションアパレル産業の振興に取り組んでいます。その一環としまして、世界に羽ばたくファッションデザイナーを見出し育成するため、ネクストファッションデザイナーオブ東京というファッションコンクールを2022年度に創設しました。
あ、そうなんですね。この育成というお話ありましたけれども、若手デザイナーの方が対象のコンクールなんですよね？
はい、東京都在住または在学の学生が対象となっております。
学生さん、
はい、ファッション業界に限らず多様な分野の学生が応募可能となっているところです。
あ、じゃあこのファッションを学んでいる学生以外の方も応募されることがあるということですか？
はい、実際に服飾学校の方以外の生徒もですね、はい、受賞された、経緯もあります。
そうなんですね。こちらのコンクールには2つの部門があるということで、1つがフリー部門、そしてもう1つがインクルーシブデザイン部門です。このインクルーシブデザイン部門を設けた背景というのはどのような思いで作られたんでしょうか？
はい、インクルーシブなファッションというのは障害のある方だけではなくて誰にとっても楽しめる着心地がいいもので、こうした優れた機能性とファッション性を合わせ持つ作品を選ぶ部門がインクルーシブデザイン部門です。この部門を設立した背景としましては、はい、東京2020大会のレガシーが関係しています。東京2020大会では都市のバリアフリーの進展、サステナブルな社会への道筋が示されるなど多くのレガシーが生まれました。すべての人が輝くインクルーシブな街東京というレガシーの一つとしてインクルーシブファッションに取り組んでいます。
この小鳩の愛でも服が裏返しのまま外出してしまったですとか、こう右と左違う靴下を履いていたけれどこうなかなか気づくことができなかったっていう目の不自由な方のお洋服にまつわる困りごとっていうのをよく聞くんですね。なのでこのインクルーシブデザイン部門のお洋服っていうのが生まれるとすごく助かる方が増えるんじゃないかなと思うんですけれども、このコンクールの応募作品の中でも視覚障害を意識したデザインっていうのはあるんでしょうか？
はい、ございました。ネクストファッションデザイナーオブ東京2025の優秀賞の作品ですけれども、はい、マリコ・スズカさんという方なんですが、ブレイルニットという ですね、
はい、
作品で受賞してまして、うん、この方はですね、視覚障害者の方でも色が分かるように点字で色を表現しています。また鮮やかなこう虹色になってますけれども、
はい、
まあ、弱視の方も健常者の方もおしゃれに着れるというところの、うん、作品となってございます。
今回作品のお写真を持ってきていただいているんですけれども、本当に虹色、うん、虹がそのまま服にプリントされているような本当に鮮やかな色彩ですよね。で、視覚障害者でも色が分かるように点字っていうのは、はい、それぞれの色にこう大きなボコボコとした点字がこれは縫い付けられているんですかね。これもこうファッションとしても面白いですし、うん、触って点字も楽しめるようになっているようなデザインで、今までに見たことがない新しい発想のお洋服ですね、
う
ん、
そうですね、
うん、もう一つ作品の写真がありますが、こちらは何でしょうか。
はい、こちらネクストファッションデザイン部東京2024の方の大賞の、早水美里さんが、デザインされたものですけれども、
はい、
あべこべという作品でして、うん、こちらはですね、視覚障害者の方に限ったそれを対象とした作品ではないんですけれども、前後裏表がないような形でのワンピースということで、まあ、そういった服になってますと、
はい、
そして汚れてしまった場合でも自分でその汚れを取るのが難しい人っていう方がいらっしゃいますので、
う、
まあ、そういった方を対象にトイレで自分で裏表を着替えられるって言った、作品となっています。
なるほど、はい、ちょっとポンチョのような形になっていて、こうくるくる回しても着られそうなデザインですね。
あ、そうですね、前後裏表がないので、
はい、はい、確かにまたこの縫い目もあるんですけど、それがまたデザインのようにおしゃれな縫い目なので、うん、これは裏表本当におっしゃる通りいろんな楽しみ方ができそうですね。
はい、
こういうお洋服があると外出もすごく前向きになりそうですね。
うん、そうですね、はい、
そしてこの今回のコンクールの審査というのはもうすでに去年から始まっていて、二次審査が終了しているということですけれども、インクルーシブデザイン部門では8人のデザイナーが今月29日に行われる最終審査に進みます。このコンクールでは途中審査を通過したデザイナーに向けてワークショップも行われてるんですね。
はい、そうです、
はい、
このコンクールでは一次審査通過者に対しまして、まあ、二次審査に向けて作品を制作する過程で必要なアドバイスを得られる機会としまして、うん、世界で活躍するデザイナー等に、よるですねワークショップを、実施しています。加えましてインクルーシブデザイン部門のワークショップでは障害者支援を行う団体の代表2名に特別アドバイザーを務めていただきまして、障害当事者も交えて議論する場を設けました。制作過程におきまして障害当事者が不在のウィズアウトなデザインではなくて、当事者とデザインするウィズ、また当事者起点でデザインするバイのデザインとなるようにプログラムに組み込んでおります。
実際に当事者の方と話すことで生まれる発想っていうのも多そうですね。
そうですね、間違いなくそれはあります。
なるほど、ここまでこう審査やワークショップの様子を佐古さんご覧になって、はい、今年の参加デザイナーたちの印象っていうのはいかがでしょうか。
はい、まずこれは審査員の方とお話しした時に聞いた話なんですけれども、
はい、
まあ、本当に年々レベル上がってきているという評価をいただいてます。
はい、
でワークショップではですね、障害当事者との対話を通じてデザイナーたちだけではこう気づけないような気づきが、まあ、得ることができているというところがあります。
それがまたこう二次審査最終審査に向けてデザインにちょっとアップデートといいますか、
は
い、
す
組み込まれていくわけなんですね。
おっしゃる通りです。
現在参加されている皆さんは今まさに最終審査に向けて準備中だと思いますが、この最終審査なんと私たち一般の人も観覧できると伺いました。
はい、
はい、
一般の方も観覧できます。
3
月29日土曜日ですけれども、うん、午後3時から虎ノ門ヒルズでファッションショー形式で最終審査を行います。
はい、
入場無料、そして事前申し込みも不要ですので誰でも自由に観覧でき、ライブ配信も行いますのでぜひご来場ご視聴ください。
うん、これはホームページから飛ぶことができるんですか。
ホームページからも、はい、ご覧いただけます。
そしてこのコンクールの目的は冒頭にもありましたが発掘そして育成ということで、コンクールの受賞者には コンクールが終わった後もサポートがあるんですね。
はい、そうです、まず賞金として最大で100万円、
はい、
そしてその後のサポートですけれども、受賞後1年間将来のブランドビジネスに必要な、知識を学ぶことのできるセミナーですとか、
はい、
ブランド立ち上げに向けた、伴走支援を、行わせていただきます、
はい、
そしてさらにその1年後ですねには、パリファッションウィーク期間中に作品発表の場を提供して、いますとともに来場した、バイヤーメディアとの交流会、パリで展示や商談を行うデザイナーとの交流の機会を提供しています。
このコンクール中の、ね、サポートっていうのももちろんですけれども、コンクール後もかなり手厚いですね。
そうですね、
はい、
そのパリファッションウィーク期間中に、作品を発表する場っていうのが、あるんですけれども、
はい、
先月ですね、第2回目のそのパリでの作品発表の場があったんですが、本当に世界中のメディアバイヤーの方、はい、そしてまあかなりラグジュアリーのブランドの方とか著名人の方も駆けつけていただいて、300人400人ぐらいのですね、
はい、
ほとんどが海外の方という中で、ファッションショーを行いました。
でもなかなか個人でそういう場に立つっていうのは難しいじゃないですか。
そうですね、
ねえ、こういったサポートコンクールがあるからこそ可能性が広がっていくわけですね。
そうですね、やっぱり我々としてはそれだけの場をこう提供しているっていうところもあるので、ぜひそこで成果というか、
はい、
何かつかみ取ってほしいっていうのは、考えてまして、実際メディアに掲載されたりですとか、バイヤーの方から取引みたいな話も、一部来てますので、そういった意味では非常に成果も出始めているんじゃないかなというところです。
それでは最後になるんですけれども、これからコンクール最終審査に参加するデザイナーの皆さん、そして来年以降にコンクールに参加される若手デザイナーたちに向けてメッセージをお願いします。
はい、このコンクールによって学生の皆さんのですね、クリエイティブなところを引き出して新しい世代を育てていきたいというふうに考えています。才能のある若手のデザイナーを東京から生み出し、世界で活躍できる人材に育っていただき、ファッションアパレル産業をぜひ盛り上げていってほしいと思ってます。ぜひ、皆さんの、応募をお待ちしております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは東京都から産業労働局商工部事業推進担当課長の佐古さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛、今日は東京都主催のファッションコンクールネクストファッションデザイナーオブ東京のインクルーシブデザイン部門についてご紹介しました。いかがでしたでしょうか。次回はこのコンクールのインクルーシブデザイン部門で最終審査に進まれているデザイナーの方をお迎えしてお話を伺います。若い感性が生み出す障害の有無にかかわらず誰もが楽しめるファッションとは、作品に込めた思いやデザインのポイントについて伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。